良い友達の基準、失礼な発言、関係の見直し。長年の友達でも、家族について決めつけたり、外見を評価したりするなら、関係を見直すことができます。一言だけで連絡先を削除するのではなく、失礼な発言と個人的な受け取り方を区別し、境界線を尊重しているか確認する必要があります。付き合いが長いという理由だけで、失礼な言動を我慢する必要はありません。家族の在り方を推測したり、外見を評価したりする言葉は、相手を傷つけることがあります。不快な言葉を聞いたら、実際に失礼な発言だったのか、自分の内面の傷が反応したのかを分けて振り返る必要があります。良い友達は、相手に起きた良いことを心から喜び、用事がなくても近況を尋ねることができます。健康に関する体験談や製品広告は、医学的な治療の根拠と区別して受け止める必要があります。古くからの友人であっても、家族の形を決めつけるなら、関係を見直す必要があります。容姿への評価や望んでいない助言が繰り返される場合も同様です。連絡先を削除するかどうかは、失礼な言動の内容と境界線を尊重する姿勢を見て決めましょう。基準理、パク・サンミ教授のインタビュー動画の投稿理は、元動画のページで確認。良い友人の基準、良い友人は、相手を決まった型にはめ込みません。相手に良いことがあれば、心から喜んでくれます。特別な用事がなくても、元気にしているか連絡することがあります。動画では、次のような連絡を良い友情のあり方として紹介しています。ただ、あなたの声が聞きたくて電話した。パク・サンミ教授、出演動画。この言葉一つだけで、友情の質を判断することはできません。重要なのは、相手を手段のように扱わない姿勢です。普段からの関心と尊重が伴ってこそ、意味が生まれます。失礼にあたる言葉と行動、相手の人生を推測して決めつける言葉は、日常的な挨拶であっても失礼になり得ます。家族の形や個人的な事情は、見た目だけではわかりません。親しい友人にも同じ原則が当てはまります。状況問題となる聞き方より、無難な表現、家族や外出の事情を尋ねるとき、子供たちはどうして出てきたの?と前提を決めつける。今日は時間。大丈夫。と現在の状況だけを尋ねる。配偶者の有無を知らないとき、夫の食事はどうするの?と決めつける。家族関係を推測せず、必要なことだけを伝える容姿が変わったように見えるとき、体重や顔を評価する容姿には触れず、近況を尋ねる悩みを聞いたとき、求められていない解決策から話す助言が必要かどうかを先に確認する良い知らせを聞いたとき、比較したり、その意味を小さく扱ったりする相手の喜びをそのまま祝う質問、意図問の意図が、でも、相手が心地よく感じるとは限りません。未婚や非婚、子供の有無など、人生の形は人それぞれです。親しさは、私生活を推測する権利ではありません。条件別の関係判断の整理関係は、続いてきた期間よりも、現在の状況と期待が合っているかどうかで見直せます。動画では、関係にも寿命があり得ると説明しています。古い思い出だけで全ての関係が続くわけではありません。現在の状況を確認する内容、可能な対応、家族の価値を繰り返し決めつける、私の人生をありのまま見ているか、確認する不快な質問について境界線を伝える容姿への評価や助言が続く、会話が尊重より評価に偏っていないか確認する。その話題を扱わないでほしいと頼む。お互いの状況と期待が変わる、過去の親しさだけにしがみついていないか確認する。会う頻度を減らすか、自然に手放す良いことを心から祝う、比較せずに喜びを分かち合っているか確認する。信頼できる関係として続ける。用事がなくても近況を尋ねる必要な時にだけ連絡する関係ではないか確認する。負担にならない形で関心を返す関係が終わったからといって、過去まで嘘になるわけではありません。良かった思い出は、そのまま残せます。現在の関係だけを無理に引き延ばさないという選択もできます。連絡先を削除する前の判断手順、連絡先を削除する前に、言われたことと自分の解釈を分けて考える方が良いでしょう。一度の不快感と続く失礼な言動は区別する必要があります。次の手順は、感情的な決断を起こらせるための方法です。聞いた言葉をそのまま書きます。相手が実際に使った表現と自分の推測を分けます。失礼の種類を確認します。家族についての決めつけ、容姿への評価、性急な助言なのかを見ます。不快だった点を短く伝えます。 説明するより、自分が求める境界線を明確に伝えます。境界線に対する態度を見ます。関係を続けられるだけの尊重があるか確認します。距離の取り方を選びます。会う回数を減らす、連絡を断つ、関係を終えるのいずれかを決めます。すべての関係で、この手順を最後まで踏まなければならないわけではありません。脅威やひどい侮辱がある場合は、安全の確保が最優先です。関係が長いことは、我慢する義務を生みません。傷と失礼を区別する方法、不快感には、相手の失礼な言動と、その人がもともと変えている傷の両方が影響することがあります。動画では、これを傷ついた皮膚にアルコールが触れる様子に例えています。同じ言葉でも、現在の心の状態によって感じ方が異なることがあります。相手の表現、自分の状態、解釈するときの注意手なかな決めつけや評価、特に悩みがない、表現自体の失礼さを過小評価しない、中立的な質問関連する傷がある、過去の経験が反応を大きくしたのか確認する、明らかな決めつけや評価、関連する傷もある。失礼と傷が同時に存在する場合がある、曖昧な表現、文脈がわからない、すぐに意図を断定せず、意味を確認する自分の傷を振り返ったからといって、相手の失礼な言動が消えるわけではありません。反対に、傷ついたという事実だけで悪意があったと断定することもできません。二つの問題を分けて考えることが重要です。関係修復のための会話例、境界線を伝えるときは、相手の人格ではなく、具体的な表現を指摘してください。短く直接的な文は、誤解を減らします。次の文は、状況に合わせて言い換えられます。家族について決めつけられた場合、家族の状況を推測するような質問は不快だよ。容姿を評価された場合、私の容姿について評価しないでほしい。助言が負担な場合、今は解決策より話を聞いてもらえると嬉しい。意味を確認したい場合、その言葉がどういう意味だったのか、もう一度話してくれる？距離を置きたい場合、しばらく悪らくは連絡したり会ったりするのを休みたい。こうした表現が関係の修復を保証するわけではありません。ただし、不快に感じた原因を具体的に伝えることはできます。その後の選択は、相手が境界線にどう向き合うかにかかっています。よくある間違い、古くからの関係だからという理由で、現在の不快感を無視しがちです。反対に、刺激的な文句だけを見て、すぐに関係を終わらせることもあります。どちらの判断も、関係の文脈を見落とす可能性があります。関係の長さを信頼の証拠とみなす間違い、期間と尊重は同じ基準ではありません。傷ついたらすべて相手のせいだと考える間違い、以前からの傷が反応に影響する場合があります。自分の傷を見つけたら失礼な言動を我慢すべきだという間違い、自己小殺と境界線の設定は両立できます。用事のない電話だけを良い友人の条件とみなす間違い、祝福と尊重も合わせて見る必要があります。関係が終われば過去も失敗だと考える間違い、関係の終わりと思い出の価値は別のものです。連絡先の削除は関係を整理する一つの方法に過ぎません。連絡頻度を下げるという選択もできます。どのような方法でも罪悪感より現在の安全と平穏を基準にできます。健康に関する体験談と製品広告の区別動画の健康に関しては、個人の体験と製品の宣伝に分けて見る必要があります。パク・サンミ教授は、健康診断で脂肪肝と脂質異常症と診断されたと話しています。原因としてストレスと遺伝的要因に言及しました。その後、薬を服用したことを明らかにしています。食習慣を変えるため、1年以上にわたって毎朝レモン汁とオリーブオイルを摂取したとも話しました。続いて、トンア製薬の混合製品を紹介する広告が流れます。個人の摂取経験は、治療効果を証明するものではありません。動画内では、この組み合わせの治療効果を確認できる根拠は示されていません。診断と服薬については、担当医療従事者の指示に従う必要があります。健康習慣と人間関係の習慣を結びつけた比喩は、メッセージとして捉えられます。製品の医学的効能に関する主張とは切り分ける必要があります。広告を含む発言については、商業的な文脈も合わせて確認しなければなりません。よくある質問、30年来の友人が失礼なら、すぐに連絡先を削除すべきですか？関係の長さだけで維持するかどうかを決める必要はありません。だからといって、 一つの言葉だけですぐに削除すべきというわけでもありません。発言の内容と境界線に対する態度を合わせてみてください。家族の話は親しい友人同士で尋ねても失礼ですか？家族の形をすでに知っているかのように決めつけると失礼になり得ます。未婚や非婚、子供の有無は見た目ではわかりません。必要な情報は中立的に尋ねる必要があります。自分の傷が原因なら相手に問題を伝えてはいけませんか？以前からの傷によって反応が大きくなったとしても、境界線を伝えることはできます。自己小説は失礼な言動を許すための手順ではありません。自分の反応と相手の表現を分けて確認すればよいでしょう。良い友人とは用事がなくても電話する友人ですか？動画ではそれを良い友情の一つのあり方として紹介しています。しかし、一つの行動だけで関係全体を判断することはできません。祝福と尊重が一貫しているかどうかも合わせて見る必要があります。関係の寿命が尽きたとはどういう意味ですか？お互いの状況と期待が変わり、関係が自然に疎遠になっていく状態を意味します。過去の親しさが間違いだったという意味ではありません。無理に維持しなくても良いという説明です。レモン汁とオリーブオイルは脂肪肝の治療に役立ちますか？動画に登場する摂取法は出演者個人の習慣です。その後には関連製品の広告も含まれています。これを脂肪肝や脂質異常症の治療法として受け取ってはいけません。